手は第二手もての4章の17節と18節を読みしてお読みいたします。第二手もての第4章の17節18節お読みいたします。第二手もて4章17節18節しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。主に栄光が世々限りなくありますように。アーメン。今日主は共に立って力づけてくださるというテーマで言葉を共に見てまいりましょう。天の父様、今ひとたび御言葉に向かうことを許されましてありがとうございます。どうか、あなたのご精霊の導きの中で大切な言葉を心に刻めますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは、皇帝ネロの厳しい迫害によって獄中にいます。これまで何度も捕らえられ釈放されてきましたが、今回は殉教によって命を落とさなければならないと覚悟していました。彼は証を持ってマナ弟子の手もてに近況を伝え、彼を励まします。主は世を去ってキリストのもとに迎えられる日である時であると彼も明かしました。また恵みによって自分は信仰を守り通すことができた、あとは義の栄冠が与えられるだけだと彼は証ししています。今読んだところの前にこうございます。4章の6節から8節です。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には、誰にでも授けてくださるのです。パウロは、できることなら早く来てほしいと、テモテに書き送りました。今自分を捨てた道路者たち、奉仕のために出かけていった者たちも、あって、一緒にいるのは医者ルカだけだ。マルコを連れて私のところに来てほしいと願って、このパウロの願いが実現したかどうか分かりません。またパウロは警告します。私をひどく苦しめた人物を警戒するように。また彼を恐れて 私を見捨てた巨大たちが責任を負わせられることがないように取りなしてほしいと願って、今冒頭に読みました箇所に入っていきます。このように語ったパウロは手持ちに自身の確信を書き送っています。17節18節の言葉を心に刻み励ましとしましょう。第一に、主は共に立って力を与えてくださると彼は証ししました。17節の冒頭です。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。主はいつも共におられます。世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束された通りです。旧約時代にもヨシアは、すみません、イザヤは、励まされました。この言葉によって全書41章の10節、イザヤ書41章の10節です。恐れるな、私はあなたと共にいる。立ち止まるな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。また主はエレミアにも励ましの言葉を与えています。エレミア書の一章の8節です。彼らの顔を恐れるな、私があなたと共にいてあなたを救い出すから、主の言葉。人や物が頼りにならない時にも主ご自身が頼りとなってくださいます。全知全能の主が共におられることはどんなに幸いなことでしょう。一切を支配される方が味方であるならば、主の助けが不足することは決してありません。第二コリントの9章の8節、第二コリント9章の8節、神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。主は共におられます。共におられるだけでなく、共に立っているとパウロは証ししています。共に働き、共に弁明し、共に働いておられるのです。そして力を与えてくださいます。試練に勝利し、なすべき働きを全うする力です。以前にもお話ししましたが、聖書が教えている力は腕力ではなく、成し遂げることができるあらゆる知恵と た能力、人格を含めての力です。神様は知恵を与えて正しく気づかさせ、また判断を正しく導きます。主は忍耐を与え、困難にへこたれることなく希望を持って取り組ませてくださいます。主は品性を与えて、孤立するのでなく仲間と励まし協力し合って一致して大きな力を発揮するように導いてくださいます。肉の力は疲れて果てていきますけれども、死の力は疲れることがありません。イザヤ書の40章の29節から31節をお読みいたします。イザヤ書40章、29節から。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若い者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、マシのように翼を広げて登ることができる。走っても力は衰えず、歩いても疲れない。このように主は共に立って力を与えてくださいます。私たちの力は十字架の力です。主ご自身が私たちの力です。パウロはこの方によってどんなことでもできると明かししました。クリスチャンに与えられた力はキリストの力であることを覚えましょう。十字架と復活をもって全ての障害に打ち勝ち、救いを成し遂げたお方がうちにおられます。パウロはこう明かししました。フィリピ書の4章の11節から13節、フィリピ人への手紙の4章11節。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、貧しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。第2にパウロが確信を持って証ししたのは、17節の続きのところです。御言葉を伝えるためなら、主はどんな困難からも救い出してくださるという確信です。それはとありますね、17節の続き。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。私たちは福音を伝える働きをキリストから委ねられました。つまり救い主キリストが始められた働き、人を福音によって罪から救い、死から救って、教会を築き、全世界に広げていく、この働きを 地上で引きすぎました。救われた私たちがすぐに天国に入れられるのではなく、地上で生かされているのはもちろん私たちが成長して天に迎えられるために備えることもありますけれども、一番にはキリストと共に福音を伝えて世界に教会を築いていくためです。これは楽な働きではありませんけども、最も喜ばしい、やりがいのある働きです。福音を伝える働きは私たちの同胞が、すでに私たちがいただいた素晴らしい救いに共に預かるように役立つことです。こういうふうに言い換えられるでしょうか。イエス様が、私があなたを救って永遠の命を与えた、そしてあなたにやってほしいことがある、私と一緒にこの素晴らしい救いを知らない仲間たちに共に福音を伝えて、共に救いの恵みに預かる仲間にしてほしい。大丈夫、私がいつも一緒にいるから、そうキリストは約束してくださいました。これほど価値ある働きはありません。他では決してできない罪の解決を得させ、永遠の祝福を与える働きです。またこれはキリストと共に働ける素晴らしい特権です。キリストの素晴らしさを知りたかったら、共に福音の技に励むことが一番です。そしてこれは永遠の救い、永遠に残る祝福をもたらす働きですから、永遠にその実は残るのです。そしてこの伝道の働き、宣教の働きを全うするまでは主は必ず守ってくださるという約束が与えられています。使徒の働きの18章の10節、使徒18章10節、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。そうパウロは言われて励まされました。パウロは多くの危険や困難を経験しましたけども、最後まで全うして使命を果たしました。鞭を打たれたこともありますけども、十字架と同じくそれは誇りでした。またパウロは使徒の働きの19章の21節にこういう約束をいただきました。使徒19章21節、これらのことがあった後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして、私はそこに行ってから、ローマも見なければならないと言った。地にある使命を、また計画を知らされて確信していたのです。エルサレムで捕らえられ、囚人となりましたけど、主は約束の通りに困難に打ち勝ってローマに行って福音をはばかりなく伝えられるように守ってくださいました。私たちの生涯も 与えられた走路を走り抜いてゴールするまで守られます。どんな困難からも主は救い出して天に凱旋させてくださいます。ゴールがどこにあるのか、それは明日なのかずっと先なのかは分かりません。しかしゴールするまで守ってくださることは確かです。先ほどフィリピ書を読みましたけれども、貧しいか裕福かは分かりません。ただ満ち足りることは確かです。どんな困難が待ち受けているか分かりませんけど、地に強くされて乗り越えることができます。神様は主がくださった使命を全うするまで守ってくださいます。ですから悔いは残らないのです。第二テモテの4章に戻っていただきますか。18節を読み出します。主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事に天にある御国に入れてくださいますとあります。困難があっても恐れる必要はありません。必ず御国に入れられますから。何者もキリストの愛から私たちを引き離せません。苦難も苦悩も迫害も飢えも裸も危険も剣もキリストの愛から引き離すことはありません。体を殺しても魂を殺すことは誰もできません。マタイの10章28節、マタイ10章28節、体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。この方は十字架の贖いによって私たちを救ってくださいました。キリストは天で迎えてくださいます。パウロが義の栄冠が私のために用意されているだけですと証しした通りです。この約束は主を主体求めている人には誰にも実現いたします。私たちが向かう天の御国こそゴールです。そこには涙も苦しみも罪もありません。豊かな慰めがあります。黙示録の21章の2節と3節を読みいたします。黙示録21章の2節3節、私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。この節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってください。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。地上の人生はひととき、天の人生は永遠。地上の人生は天国への準備の時です。準備ももちろん大切ですけども、もっと大切なのは本番です。 彼女はこう明かししました。第2コリントの4章17節を読み出します。第2コリント4章17節、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。このように主は約束くださいました。共に立って力を与えてください。そして使命を果たすまで、決して倒れることはない、守られること、そしてどんな悪からも救い出されて御国に入れてくださることです。命の危険があります。感染すると人を感染させてしまう危険がある、確かにそうです。気をつける必要があります。しかしだからといって私たちのうちに与えられました光をマスの下に閉じ込めてはならないと主は教えています。明日のことは明日が心配します。無防備ではいけませんけども、困難な時だからこそ大胆に福音を明かししていきましょう。ライブ配信を始めて、先週の今週の月曜日4日にメールが届いていたのを昨日発見いたしました。怪人3丁目の女性の方です。教会の看板を見られて、またホームページから集会の配信があるということを聞いて読んで、早速見てくださってるとのことです。そして聖書を買って読みたいので、どの聖書が良いでしょうかという質問を寄せてこられました。他にも私たちの知らない方たちがネットを通して福音に触れてくださっていること、いらっしゃるんじゃないかと期待しております。私たちの働きが無駄となりませんので、これからも主に守っていただいて、主の技に励みましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかこれからも私たちを導いてくださいますように、そして主の技に励むものとしてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。